今日はコリント人への手紙の第2、7章1節から7節です。このところではパウロの喜びが語られています。一節に、肉と霊の一切の穢れから自分を清め、神を恐れつつ清さを全うしようではありませんかとパウロの思いが語られています。肉と霊の一切の穢れ、これは何を示しているのか。この肉の穢れというのは、まあ、言うなれば、私はアポロに着く、ケパに着く、パウロに着くという教会が分裂してしまう。そしてまた、なんとこの教会員の中に父の妻を自分の妻としている、そういうこの汚れた行いをしている、それがもう肉の汚れということになるわけです。じゃあ霊の汚れは何か。それは心の中にある傲慢とか人に対する妬み、そういうこの魂の状態、それらの一切の汚れからまず自分を清めるのは何か。私たちには自分の心を清めるっていう力はないわけです。自分でできるならば、極端なことを言うならば救われる必要もない。ところが私たちは自分自身のその肉の汚れ、また霊の汚れを清めることはできない。じゃあ何が私たちを清めるのか。それはイエス・キリストの十字架です。十字架が私たちのこの汚れた心を清め、そしてまた神の御前に立たせてくださる。私たちにはこの十字架によるもう罪の許し、その贖いが必要であるということです。そしてもう一つは、その後に続く神を恐れつつ清さを全うしようではありませんか。私たちは清さを全うすることはできない。ああ本当に十字架によって許された、じゃあそのことが私たちは継続してできるんだろうか。で、私はできないと思います。じゃあ私たちを清くするのは何か。実はそれは真理の御霊、ご聖霊であるということです。ですからイエス様はご自分が十字架で血を流されて、そしてこの信じる者たちを清められる。しかしそれを彼らは持続することはできない。そしてそのために約束されたのが、もう一人の助け主を使わすということであったわけです。ですから私たちはこの御霊の導きに従わなければ清さを全うすることはできないということです。ですから私たちもあの弟子たちと同じように、聖霊が下ってくださり、そしてまた満たされるということが必要であるということです。まあ、私たちのクリスチャン生活に絶対的に必要なのはこの十字架と聖霊であるということです。ですから神様が私たちを喜んでくださることは何かっていうと、良いことをやったから喜ばれるというのではないということです。むしろ私たち自身が神の御前でどのような存在であるのかということを神様は求めておられる。決して私たちの技を喜ばれるのではなくて、私たち自身を喜んでくださる。なぜならば神様は何でもできる方です。しかし喜ばれるのは、私たちが素直な心を持って神様に従い、そしてまた神様を心から褒めたたえ、喜び礼拝するということではないかと思います。二節に、この私たちに対して心を開いてください、パウロはコリントの人に言いました。なぜか。それはこの心が通い合う、パウロたちの心とコリントの人たちの心が一緒になる、 このことは3節の後半を見ると、あなた方は私たちと共に死に、共に生きるために私たちの心の内に会うのです。ですからパウロの思いは何だったのか。コリントの人たちのことであった。もうずっと心配している。まあ後に出てきますけれども、マケドニアに行った時にも、五節の終わりには、うちには恐れがありました。マケドニアっても、コリントの人たちを心配する。なぜならば彼はコリントの人たちをどれほど深く愛していたか。そしてその思いが心配することや心の内に恐れがあるという言葉に表されていると思います。そしてパウロの思いは3節の後半に、あなた方は私たちと共に死に、共に生きるためにという言葉に表されています。もう彼らと一緒に死ぬんだ。そして共に生きるんだ。それがパウロの信仰であった。もう伝道したから、イエス様のことを伝えたから、もうコリントはもう終わりだ。そうではないわけです。どこに行ったとしても、マケドニアに行っても、コリントの人たちは、共に死に、共に生きる。それがクリスチャンの心の内の思いではないかと思います。まあ私たちはイエス様と共に死に、イエス様と共に生きる。この霊のバプテスマを受けたとするならば、私たちは共にそのバプテスマに預かり、同じことを成していく。そのことによって心に平安が与えられていくということになります。幸いに4節を見るとパウロはあなた方に対する大きな確信があり、あなた方について大きな誇りがあります。彼はそのことを確信して言ってるわけです。そしてその後に慰めに満たされ、どんな苦難にあっても喜びに満ちあふれています。なぜ彼らの心は慰めに満たされて、そしてまた喜びに満ち溢れているのか。それは6節のところに、気落ちした者を慰めてくださる神はテトスが来たことで私たちを慰めてくださいました。まあ、テトスが応援にやってきた。それがこのマケドニアにあって、外に戦いがある、伝道の戦い、なかなか人々がイエス様を信じようとしない。しかしそういうところにテトスが応援に駆けつけてくれ、そしてまた彼がこの報告したことでパウロたちは慰める。その慰めが7節に出てきているわけですけれども、このテトスが来たことだけでなく、彼があなた方から受けた慰めという言葉です。テトスがなんとコリントの人たちによって慰められた。そしてその慰めが、私たちは慰められましたとパウロは証しをしているわけです。そしてその慰めは何かっていうと、その次に、あなた方の深い悲しみという言葉が出てきます。そして私に対する熱意という、この二つの言葉、深い悲しみと、そしてまたこの熱意、それがパウロたちが慰められるという最も大きな力であったわけです。おそらくこれはコリントの人たちが自分たちのそのやってること、もう人についていく、そしてまた肉の欲に負けてしまって、不貧困、みだらな行い、性的な罪を犯していた。そのことを彼らは罪が分かり、悔い改めた。そしてそれがこの深い悲しみであり、私に対する熱意。このパウロが先の手紙を通して語ってきたこと、そしてまた自分たちに対する愛の思いが分かり、そして本当にパウロは 自分たちを愛して慰めてくれているんだ、それがもう分かった、その思いが実は私はますます喜びにあふれました、それが彼の喜びであったということであるわけです。ですから私たちのこの日々の戦い、確かにいろんな妨げとか困難ということがあるんですけれども、一番大きなことは何かというと自分自身の心ではないだろうかと思います。五節の最後にあるうちには恐れがありました、何よりももう心に生じてくる恐れとか不安、それが私たちも大きな戦いではないだろうか。しかしもし自分の心の中にその恐れに対しての勝利が与えられたらどうなのか、それはもう大きな喜び慰めとなっていくわけです。四節の割にどんな苦難にあっても喜びに満ち溢れていますという言葉があるわけですけれども、私たちは心に励ましがあるということが実はもう喜び力になるわけです。そして七節の割にはこの私はますます喜びにあふれました、願わくは私たちもこのような心が絶えず与えられている、本当にこの心配事が解決する、そしてそれがもう慰めとなり、もう心に嬉しさを感じる、喜びにあふれる、まさにパウロの喜びは信仰の喜び、このコリントの人たちが悔い改めて、そしてパウロの真実が分かった、それが彼の大きな喜びとなり力となっていく、私たちもまたそのことをこの経験するものでありたい。まず私たちは一切の汚れをキリストの十字架によって清めていただき、そしてまた助け主ご聖霊が私たちのうちに豊かに働いて慰めと力、そして問題が実際に解決していく、その喜びを私たちの心に与えていただきたいと思います。